ルカの福音書6章の27節をお開きになってお聞きください。一言お祈りいたします。神様、ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時を豊かにお導きくださいますように。あなたの御言葉が私たちのうちにまかれ、30倍60倍100倍と豊かに実を結ぶことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日お読みします聖書の箇所、ルカの福音書6章27節から36節、先週学びました、平地の説教のですね、続きになるわけですが、先週お読みしました箇所では主イエスは幸いなものと哀れなもののことについてお語りになりました。私たちは時計の振り子が右に行ったり左に行ったりするようにですね、幸いと哀れの両方行ったり来たりしているようなものです。でも時計の振り子がどんなに右左と揺れても、上の方ではしっかり本体に結びついているんですね。つながっています。私たちにとっても何よりも大切なことは、イエス・キリストにしっかりつながるということであります。しっかりつながっていれば、どこまでも飛ばされていくということはありません。時計の振り子がですね、もし本体につながっていかなければ、いなければですね、飛ばされてしまいますね。でもしっかりとつながることによって飛ばされない。私たちもイエス様にしっかりと結ばれる、つながれるということが大切です。それが幸いであることの秘訣です。しかしイエス様と結ばれるものは大なり小なり迫害を受けます。先週学びました22節にも記されています。また第2テモテ3章12節にも次のように記されています。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。しかしイエス・キリストのために迫害を受ける者には天において大いなる報いがあると約束されています。神様からの報いに大いに期待していいんですね。私たち人間ってそんなに強いものではありません。でも神様から報いがあるというと、それによって私たちは強められ励まされるんですね。人から報いを期待しますと裏切られます。しかし神様から報いを期待すると決して裏切られない。神様からの報いは大いに期待してよいのです。ところで主イエスはその迫害を受ける者にとって大切なことを今日の箇所でお語りになっているのです。今日の箇所は22節23節の言葉と関連しています。まず27節28節をご覧ください。しかし今聞いているあなた方に私は言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。敵というのは22節との関係で、ここではイエス・キリストに敵対するもの、いわばクリスチャンを迫害するものということです。ここに4つの命令が記されています。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさいという4つの命令です。4つとも現在命令形という形で記されていまして、いわばそのような態度、心構えでいなさいということが命じられているわけです。私たち人間はこのイエス様の命令とは逆なことを行います。敵を憎みます。自分を憎む者に対しては悪を行います。呪う者を呪い、侮辱する者には 侮辱し返します。しかも2倍にも3倍にしても仕返しなければ気が済まないというのが人間にはあるものです。しかしイエス様は人間の思いとは違うことをおっしゃいました。迫害の中で苦しめられ命が狙われることがある。いや、そこまでいかなくても小さな迫害に遭うことがある。些細な迫害に遭うことがある。そのような迫害に遭う時の心構えは、敵を愛しあなたを憎む者のために善を行いなさい、あなたを呪う者を祝福し侮辱する者のために祈りなさい、そのようにして愛を示しなさいと主イエスは命じられるのです。ローマ12章21節にも次のような御言葉が記されています。悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。それら4つの命令の延長線上で次の言葉が語られていくんです。29節、ルカの福音書6章29節、あなたの片方の頬を打つ者には他の頬も向けなさい、上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。クリスチャンである工事現場の監督さんがある時、作業員からスコップで殴られそうになったそうです。監督さんは必死な思いでですね、逃げたそうです。しかし後で考えたそうです。イエス様はあなたの片方の方を打つ者には他の方も向けなさいとおっしゃってる。私はあの時逃げないでスコップで殴られるべきだったんだろうか。でもスコップで殴られていたら従業員の方は犯罪者になります。逮捕されてしまいます。監督さんが逃げたおかげで彼は犯罪を犯すことがなく守られたや助かったんです。クリスチャンの警察官は犯人に対して何の抵抗もせずに殴られたり銃で撃たれたりすべきなのでしょうか。それでは市民の安全を守ることができません。使徒の働き23章には大祭司がパウロの口を打つように命じたことが記されています。その時パウロはもっと殴ってくださいという態度をしたのかというと、そうではありませんでした。むしろパウロは抵抗して次のように語りました。神があなたを打たれる、あなたは律法に従って私を裁く座にいながら律法に背いて私を打てと命じるんですか。いや、パウロだけではありません。イエス様も大祭司の前で不正な裁きが行われるとき、ある役人がイエス様を平手打ちした際にもう片方の頬を差し出すということをしませんでした。ヨハネの福音書18章23節に次のように記されています。イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいなら、なぜ私を打つのか。身を守ることは必要です。むやみやたりに無抵抗に殴られればいいということではありません。迫害者に対して距離を置くことも大切です。イエス様は無防備で罠に陥ることを教えているわけではありません。主イエスは弟子たちを宣教に使わすにあたり言われました。蛇のように里くありなさい。蛇がスルスルッと穴の中に素早く逃げていくように、危険を素早く察知し、身を避けるということを主イエスは教えておられたのです。イエス様は決して犯罪者を野放しにしておくような生き方を教えているのではありません。悪をほったらかしにしてもいいという教えでもありません。イエス様がここでおっしゃることは、 迫害する者から殴られることがあっても仕返しすることを考えてはいけないということであります。三条の説教では、あなたの右の頬を打つような者には左の頬も向けなさいと言われています。右の頬を打つってどういうことですか？多くの人右利きですね。右利きの人が相手のほっぺたを叩くと左のほっぺたを叩きますよね。右の頬を打つということは手の甲で引っ叩くということです。頬を叩くということです。これはユダヤ人たちにとって非常に侮辱的なことだったそうです。手の甲で戦えるということはですね、だからただ痛いだけじゃなくて非常な侮辱を受けたということだった。しかしどんなにひどい侮辱を受けたとしても憎しみから全く解放されることを主イエスは教えられたのです。頬を打たれても敵を愛するという態度を変えてはならない。むしろ他の頬も打たれてもいいように愛を持ち続けるということです。この言葉に続く29節後半と30節の言葉も同じ趣旨のことであります。29節後半から30節、上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。迫害する敵によって奪われることがあったとしても、それによって敵対者を愛する態度を変えるな。そして31節の黄金律が続きます。自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい。このことは昔から黄金律、ゴールデンルールというふうに呼ばれてきました。これと似た教えはユダヤ教の中にもありました。また BC500 年前後の中国の思想家、孔子の教えの中にも見られます。お釈迦さんも似たことを教えたそうです。他にも黄金律と似た教えがたくさんあります。それらとの比較研究もされています。そのことについてはいつの日にかお話ししたいと思いますが、今日はそれ以上は触れないことにします。今日はこの文脈の中で、文脈の中での理解に集中していきたいと思います。ここで主イエスが教えておられることは、相手次第で自分の態度を変えてしまう生き方ではいけないということです。相手が自分を憎むから、恩知らずだから、私も態度を変えるということではない。相手次第で自分の態度を決めていくのではない。むしろ自分から積極的に良いことを行うことを進めているわけです。このことに関して東京の安倍太牧師は次のように書いています。私たちは普段どんなルールによって生活しているでしょうか。私たちの多くが無意識に生きているルールはこれでしょう。他の人が自分にしたように私も相手の人に対してする。ですから憎む者には憎み返し、呪う者には呪いの言葉を返し、侮辱する者には侮辱し返すのです。これは相手の態度に依存する生き方です。相手が自分に良くしてくれる時だけ私も相手に良くしているのです。そうでない時は私も相手に善を行わない、むしろやり返す。そのように相手に依存する生き方ではなく、自分がしてもらいたい通りに他の人にもしなさい とイエス様は言われるのです。相手が自分に何をしたかによって自分の行動を決めるのではなく、自分ならどうしてもらいたいかを考え、善の身を相手に行う。たとえ相手が自分を迫害し、呪い、侮辱する敵であったとしてもです。自分にしてもらいたいと思う、自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。そのような生き方が求められているのは、イエス・キリストに結ばれた者は、意図高き方の子供とされている方であります。少し飛びまして、35節、36節を先にお読みします。ただ、自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてあり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすれば、あなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は、意図高き方の子供になれます。なぜなら、意図高き方は、恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。私は天の父、意図高き方の子供です。意図高き方とは、最高に高い権威を持った方ということですね。これ以上高いところはないというところにいらっしゃる方であります。この全世界のすべての人々に対して最高の権威を持っていて、すべてを治めておられる方です。すべてはこの意図高い方の御手の中にあります。この方が豊かに報いてくださる。イエス様を信じて、意図高き方の子供とされた私たちは、天の父の子供にふさわしく歩んでいく必要があります。天の父に似たものとなることを目指して歩んでいくのです。私たちの天の父である意図高き方が、恩知らずの悪人に対してさえも憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くありなさいと言われています。神の愛こそが私たちの模範です。人の世では相手次第で態度が変わります。ですから自分に良いことをしてくれた人だけには良いことをするのです。32節から34節、自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ、自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に、良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったとし、貸してやったからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちでさえ、罪人たちに貸しています。罪人たちでさえという言葉が繰り返して用いられていますけど、ここで罪人と訳されました言葉は、罪深いものという意味の言葉です。昔のユダヤ人社会では規則を破っている社会のはみ出し者、人々から後ろ指さされるような生き方をしている人たちです。しかし相手の態度によって自分の態度を変えていく。自分に良くしてくれた人だけには良くしてあげる。それは彼らも同じだ。敵対する者を憎み、自分を憎む者に対して悪を行い、呪う者を呪い、侮辱する者たちを侮辱し返す。何倍にしても仕返しする。これが人間が当たり前のようにやっていること。あなた方が見下しているあいつらはひどい奴らだ だと言っている人たちも同じことをしている。あなた方も彼らと同じだとばかり言っているんです。もちろん良いことをしてくれた人に恩返しをすることは決して悪いことではありません。いや、必要なことです。そのことがダメだと言っているわけではありません。しかし、いと高き方の子供はそれだけにとどまってはいけない。天に目を上げ、父なる神の愛に習って生きていく。いと高き方は、恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。恩知らずの者にさえ憐れみ深い天の父、この方に習ってあなた方もあなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの愛を貫き通しなさい。と主イエスは教えておられるのです。36節の御言葉、皆さんで一緒にお読みしたいと思います。36節。あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさい。お祈りいたしましょう。神様、あなたの憐れみは深く広くなんと高いことでしょう。恩知らずの悪人にさえあなたは憐れみ深い、そうイエス様はおっしゃいました。しかし自分自身の内側を見つめていくとき、私こそ恩知らずの悪人でした。このようなものにもあなたは憐れみをかけてくださいまして、御子イエス・キリストによって救ってくださり、あなたの子供としてやさいました幸いを感謝いたします。あなたの子になった者として、あなたに似た者となることができますように、あなたの憐れみ深さに習う者とさせてください。今日から始まります一週間の旅にも主が共におられ導いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。